この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月11日日曜日です。
はい、今日はいい天気でしたね。
ねえ、本当に
本当に晴れ間が出ていいなという感じでしたけども、
台風一過ってやつですよね。
そうそうそうそう、はい、本当にねこの台風ねどうなることかとちょっと心配したんですけども、
はい、
まああまりことなきで、
そうですね、
まあ、結構大雨が降ったところもありますし、
はい、
あの海の方はね、
はい、
波も荒れてましたけどね、まあ、大した被害もなかったのかなと、まあちょっとはあったんですけどね、またその暴れたところの方にしたら、あったよっていう叱りもあるかもしれませんけども、
はい、
まあ、もう本当に思ってたほどはね、なかったのかなという状況でしたけどね。
そうですね、こっちも気合い入れてましたけど、なんか夜のうちやったし、そんなに風、もうなんか吹いたような感じではなかったですね。
まあ、こちら近畿の方はね、はい、大丈夫やったかなって、また関東の方はちょっと島の方とかね、八丈島とかあの辺の方はちょっと被害があ ったみたいですけどもね、まあそういうこと本当に、この台風でっていうか、まあ、前回の台風もね、雨がすごかったっていうのがあったので、
はい、
まあ、今回も雨のひどいところはあったんですけどね、まあ、僕も昨日ですね、
はい、
一応奈良市内の方にですね、用事で行こうかなと思ったんですけども、ちょっと台風でやめたんです。
そうよね、せっかく行ってね、なんか雨風にやられてしまうのもね。
そうそうそうそう、で一応天気予報では、奈良市内の方がすごい大雨みたいな、
そうなんや、
なってたんで、やめたんですけどね、で、まあ、今日ちょっと行ってきたんですけども、まあ晴れた状態で、気候がよく、っていうか暑かったです。
蒸し暑いって感じでしたね。
ですよね、本当にな
んかここ数日すごい寒かったから、
そうそうそう、
あれみたいな、
そう、
また暑なんのみたいな感じはあるんですけども、
というか急に寒くなったでしょ。
あ、そうそうそうでしたね、はい、
だからね、なんやねこの暑い思ってたのが急に寒くなって、はいはいはい、
そう、
秋はないのかみたいな、
なんかね、あの日本の四季がちょっと変わってくるのみたいな感じはありますよね。
そうそうそう、だからね、はい、僕ね灯油買いに行きましたもん。
もう灯油買いましたか。
だってねファンヒーター下ろしてきて、灯油入れて、昨日一昨日かな、あの、一応炊いてましたからね。
え、つけたんですか、ファンヒーター。
つけましたよ、つけましたよ。
そんなに寒かったんや。
寒かった。
そうか。
ね、でも今日はいらないみたいな。今日もちょっとエアコン入れたいなぐらいの。
ああ、確かにね、それはそうです。
状態ですけどね、本当に。まあまあ、まあ、また寒がるんでね。
まあこれから冬に向かうんで無駄にはならないからいいんじゃない？そう
そうそう、思ってるんですけど、ね、
またいきなり寒い日が来た時に買っといてよかったって絶対思うよ。
でね、徐々に徐々にこう寒くなってきてるでしょ。
はい、
そやからそれがねもう夏場なんか38度とかやったじゃないですか。
はい、
で30度くらいになった時点で涼しく感じてたんですよね。
そうね、確かにそうです。
おかしいねんけどね、ほんであーと思ってたら、急に10何度っていう風になってしまって、おいおいおいっていう状態でしたけどね。
はい、もう年寄りには答えますね。
ですよね、本当に体調管理ね、皆さんしっかりしてくださいよね。はい、
ね、
はい、まあまあそんなところでね、今日も頑張ってまいりますが、先週はですね、日向さんにゲストに来ていただいて、GoTo かざしをコロナに負けた男子のお話とかを、いろいろ伺ったわけですけどね。
ねえ、分かりやすかったですよね。
ですよね。まあまあそんなもん、後で、お知らせではさせていただきますが、先週ですね、こちらの方で、稽古プロデューススタジオライブボル30というのをですね行ってまして、
はい、
そのお話とかも、まあ、先週はできなかったので今週させていただこうと思いますね。
はい、
はい、まあ先週その稽古プロデューススタジオライブボル30はですね、
はい、
すっごいメンバーが来たんですよ。
なんかね事前にねメンバー表見た時にね、
はい、
うわすごいわと確かに私も思いました。
ですよね、
達者な人たちばっかりやんみたいな。
全員ユニット。
あ、そうですそうです、はい、
だからあのいつもより人数が多かったという。
そうそうそうそう、ね、まただから余計にぎやかでしたよね。
ですよね、でこれまた全員男女ユニット。
ああ、そうやそうや、
ね、で、まあ、ウィズウィンドウさんはあのカホーンの助っ人も入りの3人でしたけども、
はい、
もうほとんど皆さん男女のユニットで、
そう、
これがまた掛け合いが
すごいよね。あのもう面相はもちろんそうやねんけれども、うん、MC がみんな達者やね。
あのね、
はい、
寄せに行ったみたいね。
まあね、もう笑いが絶えなかったです。
そうそうそう、はい、笑いの絶えない MC というかね、
はい、
あの夫婦漫才を見てるというか、
はい、ね、いろいろね、
ほんまにね、あの、まあ、確かに演奏もこの方々すごいんですけども、
はい、
あの MC がやっぱりすごいね。
なんか松竹芸能あり吉本芸能ありみたいなね。
そうそうそうそう、うん、そういう感じでね、はい、やってましたけどね、
はい、
まあ笑かしていただきました、
はい。
まあ、その模様がですね、はい、こちらの YNC の方でですね、
うん、
番組としてもうアップされてます。昨日アップしましたんでね、
はい
はい、またそれを聞いていただければね、皆さんの素敵な、うん、インタビュー模様も聞けるかと思いますし、
そうですね、
はい、また Facebook の方ではですね、恵子、うん、ちゃんがそのノーカット版を動画で上げてます、
はい、えらいことや、
はい、またそれも見ていただけますしね、
はい、
で、まあ、聞いていただければと思いますんでね、よろしくお願いしておきますね、はいはい、まあまあ来月もまた素敵なメンバーが来る予定ですのでね、
乞
うご期待ということになりますのでね、よろしくお願いします、
はい、
さあそして、もう一つ、
うん、
僕がですね、
うん、
今ギターの講師をさせていただいている、
うん、
末吉楽器店さん、
はい
ね、こちらの方でですねデモ動画というかね、
はい、
体験というかいろいろ教えている動画、
うん、様子をまあ何や皆さんに分かってもらうための動画ってやつですか。
そうそうそう、はい、こんな風に教えてますよ、または音楽ってこんな風に楽しいですよ、習いに行きませんか、
はいはい、
みたいな、
はい、
ちょっとデモ動画を、
はい、
に行ってきたんですよね、
はい、
でその模様がですね、
うん、
僕が一応サックスの講師されてるちいさんっていう方にですね、
はい、
ちいさんはギター弾いたことないんですね、
はい、
その方に僕がギターを教える模様を撮った動画と、
はい、
でまたちいさんはサックスが吹かれますので、
はい、
僕がサックスを習う動画、
面白いですね。
そう、
はい、
っていうのをやりましてですね、
はい、
まあ、最初に僕がですねギターを教えるんですけども、
うん、
はいスタート行きますってさん、はいって言われた時点で、
うん、
カッチカチやね
マジか、マットともあろうものが
そうそう、いや、うん、やっぱりね一番最初ってね、うん、ちょっと硬すぎるよって言われて、
あ、まあどうしていいかわからない、
そうそうそう、
みたいなね、どのテンションで行こうかみたいなのもありますよね。
あってね、
はい、
ほんでまあまあ2回2テイクっていうか次はねちょっと、うん、気楽にやったんですけども、
はい、
最初間違ったどうしようとかって思うとですね、うんうん、いう感じでやってて、で、まあ、一応ですね、
うん、
本来はでギターっていうのもね、
うん、
チューニングからしっかり覚えてもらわないといけないんですけども、
うん、
その辺はざっくりとやって、
はい、
で楽しく弾けるっていうのを簡単なコードを押さえてですね、
うん、
こうリズムを刻んでもらう、
うんうん、
まあ、一つのコードなんですけどね、
うん、
そのリズムを刻んでもらうとですね、
うん、
それに僕がこうリードっていうかメロディーをつけて弾いたら、
はい、
楽しい音楽になりますよっていうような教え方は、
結構リズム刻んでてそれに合わせて歌うだけでも、
そうそうそう、
なんか楽しそうですもんね。
そうなんですよ、
うん、
だからそういう雰囲気を見てもらおうかなっていう感じで教えると、うん、
まあ、
そういうのはやったんですけどね、うんうんうん、
はい、
でまあそうやってこうかなあかな思いながらちょっとある程度やってみて、
うんうんうん、
簡単にやって、
はい、
でさてその次がですね、
うん、
僕がサックスを習う側なんですよ、
うん、面白そう。
そうなんです、
うんうん、
僕もサックスは持ったことはあんねんけど吹いたことはなかったんですね、はい、
そうなんや、
うん、でどうやって吹くんやろうな思ったらこういろいろこう教えていただいたらですね、
うん、
下唇を噛むような状態で、
うん、
でこうあれを挟んでリードというのを口に挟んでですね、
うん、
ふーっと吹くんですけども、
はい、
なって
あれなんか吹くやつってね結構音鳴らないとかってよく聞くじゃないですか、
うんうん、
音鳴りましたか。
なって、
へえ、
ね、
うん、
コツ分かった。
あ、そうなの。
吹くコツはね、
うん、
ただ指がとかそのあれは分かれへんけども、
いやな、うん、
吹くコツは分かった。
あー、そうなんや。
吹くコツが分かって音が鳴ると、
うん、
楽しくなる。
確かにそうですよね、
うん
うんうん、
あれが多分ちゃんと音鳴らなかったら、
うん、
習いたいとか、まあまあ、それもこう、吹けるかなとか思うかもしれんけども、うんうんうんうん、やっぱり先生の言う通りにやればできるんやなと。
う
ん、
おぉ、すごいな、
うん、あ、こういうのって、あ、なるほどなと、
うん。
だからこれで習いたくなるんだろうなっていうふうに思ったね。 だから実際サックス習おうかなとか思ったけども、はい、いやいや俺はギターを教えやなあかんから、ギター練習せなあかんと、
ほんまやな、うん、先にせなあかんことがあるぞって
立ち止まったんですけども、はいはい、またサックスがちょっと高価な、ね、楽器なんで、
う
ん
う
ん、高いので、はい、そんなん買う金ないしな
あ
立ち止まったんですけども、
なるほど、
要するに本当にまたその動画がですね、うん、水曜日楽器店の社長さんがですね編集されてましてですね、
はい、
もうまた近々上がるかもしれませんので、うん、また上がった時にはお知らせしますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います
。ね、楽しみですよね。
ねえ、うん、本当に、まあ、これからねコロナになってですね、いろんなリモートとかいろんなことがあって、うん、
はい、
そういう動画をたくさん撮っていこうということでですね、
はい、
水曜日楽器店ではですね、うん、もう4K のビデオカメラも数台用意し、
はい、
で編集用にパソコンも買われてですね、
お気合い入ってる、
そうなんですよ、でやっていきたいことでどんどんまたやっていくかと思いますんで、
はい、
はい、こうご期待というかお楽しみにという、
ね、楽しみです、
ね、ことになってますんでね、はい、よろしくお願いしておきます、
はい、
さあイベントのお知らせもしていかないとダメです、
はい、
ね、まずはオープンステージ、
はい、
10月の17日の土曜日ですね、
はい、
13時から18時に行われます、うん、これはですね交通片潮と同じ日なんです、
はい、
ね、その日に一応片潮商店街の方でも、コロナに負けたらあかん日というのもありまして、
はい、
それと同じようにオープンステージがあります、
はい、
でこのオープンステージの模様がですね、まだ水曜日楽器店さんの社長さんがですね片潮商店街の方に中継して流してくれます、
はい、
ね、そういう風にこうイベントと一体化したような形になります。
いいですね、楽しみです。
そうね、はい、でこのイベントでコスプレというのをやりますので、
はい、
出演者の方々にもよかったらコスプレしてくださいねっていうお知らせをしました、
はいはい、そうですね、
だから別にまあコスプレでなくてもいい、うんうん、いいですけども、まあ、できたらということでお願いしたらですね、
うん、
もう早速買いに行かれた方とか、
うん、はい、
来ないでしょうかなって思っている方々がおられるみたいですので、
うん、
今回のステージはちょっと交互期待ということで、
そうですね、面白いかもしれないです、
来ていただけたらと思いますけどね、
はい、
本当に素敵なね、
うん、
ステージになるかもしれません。
そうですね、
僕も今回ですね、
うん、
一生瓶のお二人が来てくれるので、
うん、
で先月ですね、翔やんがですね、僕がクラプトンの曲をやった時に、うん、ワンダフルツナイトという曲なんですけども、
うん、
リードできるよって言ってくれたんで、
はい、
あ、お願いしようかな
と。おー、いいですね、はい、
で他の曲とかもよかったら一緒にしてもらおうかな、
うん、
っていうことなんで、そのユニットも見れるかなと。
おお、楽しみ、いいですね、
っていうのもありますので、
はい、
で子供たちの太鼓も来てくれます、
はい、
そんなんも来ますし、
うん、
またそれぞれに皆さんいろいろやってくれるかと思いますんでね、
うん、
はい、交互期待ということで、
はい、
お楽しみによろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでダウンタウンブルース。 アットランダムでダウンタウンブルースでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは新米。
新米ね、
はい、
今ちょうどね借り入れされてるとこでね、
うん、
もうすぐ出てくるのかなと、
なんか楽しみですね、
思いますけどね、
はい。
まあ、今日の写真なんですけども、うん、まあ、そんな新米というか、まあ、今まだちょうど刈られる前のね
稲がね、
稲があったので、はい、それを写真に撮ってみましたけどね、
うん、
まあ楽しみですよね、
うん。
何やらね、一応関西方面は、
はい、
虫が結構多かったらしくって、
なんか虫にやられたとかって言ってましたね。
そうそうそう、だから今年はなんか、うん、ちょっと米少ないんちゃうかという話も出てるんですけどね。
そうそう、私もね、あの知り合いに、うん、あの農家の方がいらして言ってました、
はい、
虫にだいぶやられたって、
うん、ですよね、うん、こっちこっち本当にやられてるみたいで、
うん、
まあ、一応東北の方は豊作やと、
あ、なんか北の方は大丈夫みたいですよ ね、は
い、みたいに言われてますけども、うん、一応こちらの近くの田んぼの方は、
うんうん、
農家の方は本当にちょっとやられて大変やねんって言ってましたけど ね、本当にもう半分ぐらいしか取れへんかったというところもありましたしね。
そうなんや、
うん、大変ですね。
だいぶ前に米不足で外国から輸入したとかっていう時期もあったじゃないですか、うん、
ありましたね、
はい、あそこまで行くとさすがに日本人お米がね口に入らないと ね、 そうそう
ね、
辛いですよね。
でまたね、あの外国の米と日本の米が違うじゃないですか、う
ん、日本人って米にこだわるよね。
そうそうそう、
うん、
僕も本当にこだわる方で、
はい、
美味しいご飯でないと嫌やっていう
のが、ね、はい、またややこしいやつや
あるんですけども、
はい、
まあまあ、あの一応ねその銘柄はこれでないとあかんとかいうのはないんですけど、
うん、
美味しく炊けてればいいのかなみたいな。
それ一番困んねよ。この銘柄やったら好きやねんとか言われたら、
はいはいはい、
ほらあの買ってくればいいじゃないですか。
そうですね、
何でもええけどまずいのは嫌やねんとかね、はいはい、美味しいのでないとあかんねんって言われると、
はいはい、
もう出してみてまず言われたらもう終わりじゃないですか。
あ、確かにね。
じゃあどうしたらいいのっていうのが全くわからない人でしょ。いやいや、一番ややこしい人や。いや、
要するに調理の仕方でしょ。
あら、自分で炊け
っていうかね、まあまあ本当にその辺はあるんでしょうけどね、
うん、
まあまあそうなんで今日はねその稲穂の写真撮ったので、はい、またご意見ご感想など聞かせていただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
12年前に他界した、うん、2世帯同居の父、
ほう、
時に家族全員で食卓を囲めば、
うん、
お前とこのご飯はうまいな、
お
う、なんで自分とこはまずいんやろ、
うん、
が口癖で、
ほうほうほう、
やれ炊飯器が悪いやの、
うん、
米が悪いやのと、
はい、
母と二人いつも思い悩んでおりました、
うん、そうなんや、うん、
ある日、
うん、
まだ新しかった炊飯器を買い替え、
うん、
米も新米に変えたでと意気揚々に炊飯してみれば、
うん、
やっぱりまずいとのこと。
お、なるほど。
それ以来いろんな品種の新米を試しまくってみまし、ましたが、ごめんなさい、試しまくってましたが、
うん、
どうも思わしくない。
なるほど。
私が思うに、
うん、
柔らかめのご飯が好きとはいえ、
うん、
ちょっと固めのおかゆか、ほぼリゾットやんって思うくらいの水が多いのでは、
うん、
と言っては見たものの、
うん、
否定し続けたまま、
うん、
ある日突然あの世へ旅立ってしまいました。
また大変なことや、
うん、つい先日のこと、
うん、
娘一家が帰省した際、
うん、
実家の物置からもらっていったじいちゃんの炊飯器が、
うん、
ついに壊れたけど、
はい、
5年余りもずっと美味しく炊けて重宝したよって仏壇に報告してました。
あ、なるほど。
いつも仏壇にお供えしているご飯は新米じゃないけどメイドではと思っているんかな。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、多分これ水が多かったんでしょうね。
そうなんや
だっておかゆかリゾット並みの、
うん、
ご飯っていうのは水の量が多いわけでしょ、
うんうん、
だからでしょうね。
これね美味しいって言ってもらった人は嬉しいけど、うん、まず言われた人はな、
まあまあね難しいよね、うん、これだから固めが嫌いやから多分、うん、ね、うん、水の量を増やしてるんや思うけども、うん、多分ねあの新米とかってちょっと水の量を減らさないとダメなんです
ね、はい、そうですね、はい、う
ん、だからその米によって水の量があるんだろうなと、
うん、そうか
いうのはあるんですけども、
さっきのあれみたいに要は銘柄ではないとそういうことですよね。
そうそうそう、だからいよいよそれから炊飯器買い替えたところでダメだったということですよね。
これお米ってやっぱり1キロ2キロって最低でも買うじゃないですか、
はい、
毎日なんかこう測ってね、うん、なんか1ミリリットルずつとか、うん、ちょっとずつ水の量を変えていって、うん、ここいうとこを試してみたらよかったよね。
いやあれ一応炊飯器にはそのメモリがあるわけじゃないですか。
あれね微妙なんですよね、あのなんやろちょっとなんか同じ量でも、うん、なんやろ器が乾燥してたらちょっと上っぽくなったり下っぽくなったり、
あ、
目視って難しいですよ。
あ、まあまあね、
これぐらいデリケートにうまいまず言う人にとったら、うん、もう完全に測らなあかんのじゃ。
ああそうかそうか、そういう風にね、
うんうん、
あれをねちょっとこう置くじゃないですか水入れて。
あ、そうですね、
はい、あの米を研いだ後に、
はい、
あの 水を浸すわけですけども、うん、ちょっと置くのと置かないのとでもやっぱり、
あ、難しいよね、
染み具合っていうんですか、
うんうんうん、
米、
うん、そうそうそう、
そういうのもあるしね。
私なんかテレビで、うん、炊く直前に氷を入れたら美味しくなるとかっていうのを聞いたことあるんですよね。
ああ、はいはい、
なんかだから水の温度とかもあんのかなと。
はいはいはい、
ね、難しいね。
ああ、あれやろね、そういうのもまた夏とか冬によって違うやろうしね、
うん、
そういうのもやっぱり米の炊き方一つでも違うんかな。
なんか最近はお釜で、お釜ちゃうわ、土鍋で炊いたご飯が美味しいとか言って、はいはいはい、ううちょっと巷では流行ってるとかっていうのも聞きますけど ね、
炊飯器も出てますよね、
はい、
いろんな最近いろんなの出てるけど、
うん、
どれがええのかもわからないしね。
それにまあその人の口に合う合わないっていうのが最終的にはそういうことなんかなとも思うじゃないですか。
まあね、
うん、
まあまあ どれを買ったところで水が多かったら、うん、せやな、おかげみたいになるわな、
う
ん、
そう、あのいっぺん友達のうちに行ってご飯食べさせてもらって、
うん、
うちのご飯うまいやろ言われてんけど、うん、ちょっと私の好みからいくとちょっと柔らかいかなと思った経験もあるので、やっぱ好みっていうのやろうなと。
あるよね、
うん、
だから柔らかいとこう、うん、あの飲み物はいらないけども、うん、硬いとちょっと飲み物欲しいとか、
ああ微妙やね。
あるしね、
はい、
そういうのもあるからね。まあまあどういう風に使うかはまたいろいろ検討してみてください、
うん、そうですね、
はい、はい、ありがとうございま す、 います
その昔さんからいただきました、
はい、
新米と古米どっちが美味しい、
うん、
それは炊き方だと思います。
確かにね、うん、
美味しいご飯は、
う
ん、おかずも美味しくしてくれます。
せーねせーね、
たまに美味しいおかずなのに、うん、ご飯がまずいお店があります。
あるな、うん、
がっかりします。
せーな、
最近は炊飯器がすごく良くなって、
うん、
美味しいご飯が炊けるようになりましたが、
うん、
どれが美味しいのかと言われれば、
うん、
結局は水の量や火加減など炊き方で美味しくなるんですよね。美味しいご飯に美味しい卵、
うん、
美味しい醤油なら美味しい卵かけご飯になるのか、
うん、
単品で美味しいからといって、
うん、
合わせても美味しいとは限らない。
なるほど、
絶妙なバランスが美味しさを増すんだよね。
難しいとこやなこれね、うん、
この米にはこの卵、そしてこの卵にはこの米、
うん、
さらにこの合わせ方にはこの醤油、
うん、
みたいなバランスが取れる料理がいいですよね。また難しいこと言ってはるわ。
これって難しいよね、
うん、
本当に、
うん、
新米小米どっちが美味しい、
うん、
水の量で変わるしね、
うん、
ほんまそうやと思う。もう炊き方、
うん
やと思うしね、
うん、
飯盒でご飯炊くと、
あ、はい、
またその水の量っていうのも変わるしね。
そうやな、
何が美味しいっていうのもあるし、
うん、
あの、ま、薪の火とかでようご飯炊いてるじゃない、
うん、
昔は、
うんうんうん、ありましたね。
それがまた火加減が難しいやろうしね。
なんかね、ありましたよね、うん、自分で火加減せなあかんでもね。
そうそうそうそう、はい、そういうのもあったりね、
うん、
まあ、確かにね、あの美味しいご飯の時はおかずも美味しいと思う。
うん、そらすや
っていうか、ご飯が美味しくなると思う、
うんうんうん、
まあね、あの本当にもうおかず美味しいのにね、ご飯まずいとかあんねん。
うん、
あれはちょっとがっかりするよね。
もうお茶漬けにしちゃえばええね
ん。ほんまそうするしかない時もあったりとか、
うん
うん、カレー屋さんでご飯が合わないのもあるしね。
ああ、なんかカレーにご飯ってちょっと微妙なバランスありますよね。
そうそうそうそう、はい、逆にインディカ米の方が美味しい、美味しいカレーもあったりとか、
うんうんうん、
いろんなのがあるから、
はい、
本当に難しいよね。
せやんな。
だから、まあ、何でもせやけども、
うん、
あのまあ、音楽でもせやねんけどね、
うん、
あの高い楽器って良い音するって言うけども、
うん、
高い楽器同士で演奏したら良い音になるかってそうじゃないのと一緒でね、
うん、
美味しいご飯に美味しい卵で食べたら美味しいかってそうでもないかってね。
ハーモニーやな、ハーモニー。
そうそうそうそう、
うん、
そこが難しいと思うよね、
うん、
まあ、だからいろいろまた研究してみてくださいよ ね、
ね、
はい、はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
食卓、
うん、
母、
うん、
水、実家、バランス。
あ、どうでしょう、やっぱりね、バランスって大事だと思うね、この今回の話でも、
はい、
あの水の量やったりとか、
あ、 そうね、はい、
そういうのもあるし、
うん、
まあ、音楽もそうやし、
うん、
生きていく上で、
うん、
夫婦もバランスやと思う。
そやな、
うん、
はい、
男と女もバランスやし、いろんなバランスがあると思うんで、
はい、
そんなお話聞きましょうかね。
はい、次回はバランスでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
はい、でした。バイバイ、 バイバイ。ラストは健康高尾&田中翔吾で松地山愛花。
なずむ家へ小浦島。
信じ